後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博次会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。154回目の今日はシーボルトの長崎到着です。シーボルトは1823年6月28日、新たに小艦長に任命された陸軍大佐デ・シュトゥルレルらと共にオランダ船に乗ってバタビア、現在のインドネシアのジャカルタから長崎目指して出航しました。シーボルトは日本の調査研究に必要な機材、さらには多数の文献資料を積み込んでいましたので、きっと未知の国日本での調査研究に期待と希望で胸を膨らませていたことでしょう。航海は台湾の北方で台風に遭遇した以外は順調で、8月8日には野母半島が見える位置まで到達、乗員たちからは歓声が上がりました。しかしそれとは逆に、船が長崎に近づくにつれてシーボルトは心配事で憂鬱な気分に襲われていました。というのは、出島は当時オランダ人以外の上陸は禁止されていましたので、来航したオランダ人が間違いなくオランダ人かどうか、オランダ語の通訳、オランダ通事が会話をしてみて、通じなければオランダ人ではないと判定、国外に追放されたからでした。現に1818年に召喚医として来日したアレクサンデル・キスレインというベルギー人は、オランダ語の会話ができず追放されているのです。オランダ船が出島の沖に錨を下ろすと、長崎奉行所から派遣された剣士とともにオランダ通事が乗船、オランダ語での会話が始まりました。シーボルトがまず驚いたのは、オランダ通事たちがシーボルトより流暢にオランダ語を話したからでした。案の定、オランダ通事たちはシーボルトのオランダ語を怪しんで、さらに質問をしてきました。まずいと思ったシーボルトはとっさに、自分は高知ドイツ人と言ったところ、この高知ドイツ人が山オランダ人、さしずめ僻地のオランダ人でしょうか、山オランダ人と訳されたおかげで事なきを得たのでした。それにしてもオランダ通事たちはオランダに山がないことを知らなかったのでしょうね。しかしシーボルトの長崎での第一歩はヒヤヒヤものだったのです。ここでお時間となりました。当世新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。